先生、今日もよろしくお願いいたします。今月はもう3月で、家族へとせとら、一区切りということで、このもう20年近い長い番組を振り返りながら、先週と今週で子育てについてのちょっと振り返りで、先週もいろんな名言を教えていただきましたけども、
先週言いました川山駿先生の、子育てお母さんの愛と少しの貧乏と美しい視線があり、お母さんの愛という言葉が出てきますよね、これね、愛着という言葉、英語では言語ではアタッチメントなんて言うんですけど、まあ変な言葉ですけどね、乳児期の母親との関係が子供にとってね、人間関係の基礎になると言われてるんですよ、要するに心の発達は愛着の形成から始まります、そういうことが言えると思うんです、で要するにね、子供が順調に発達していくためには愛情とか信頼で結ばれた信頼関係を持っていることが前提となるんです、これはお母さんとの、基本的にはお母さんとのということになりますけどね、それはアタッチメント、愛着って言うんですよね、一般的にその愛着は子供が母親に対して持つものですけれども、対象は必ずしもお母さんとは限りません、養育者です、お母さんに代わる人であってもいいわけです、でイギリスの小児科であったボールビーという人が言い出したんですけどね、アタッチメントというのは乳児が泣いたり笑ったりする行動にタイミングよく反応してくれる、ああおしめが濡れてる、かわいい、お腹が空いてるねとかね、おじち飲みますかとか、そういう泣いたり笑ったりすることにタイミングよく反応してくれる、これは基本的にはお母さんが多いですけど、お母さんとは限りません、要するに養育者ですよね、だから生みの親より育ての親なんてなこと言うのも、そういうところにあると思うんです、でそのアタッチメントというのがうまくいかなかったらね、愛着がうまくいかなかったら、乳児期に安定した愛着が受けられなかったことで、愛着障害という、障害が起こるんです、でこれ他人とうまくいかなかったり、相手に対する尊敬の念とか責任感が乏しいといったような傾向が出てきます。これはまた後でちょっとお話ししたいと思うんです、要するに愛着っていうのは主にその乳幼児期にそのお母さんをはじめとする養育者、基本的にはお母さんが多いですよね、の間に気づかれる心理的な結びつきなんですよね、で愛着が成立していて基本的信頼感が生まれて、基本的信頼感が醸成されると、その基本的信頼感が備わってこそ、その自己肯定感、自尊感情とも言いますけれども、自尊感情と自主性が育つんです。で、自己肯定感は自己肯定感は自己効力感につながる、自己肯定感から自己効力感が生まれる、自己肯定感というのはマイナスも欠点も含めてこれでいいんだ、私が好きだという気持ち、自己効力感というのは私はやったら、僕はやったらできるという、これが自己効力感、これが大事なんですよ、それから自主性があってこそ主体性が生まれるとよく言われる、自主性があってこそ主体性が生まれる、
そうですね、
でこれからの時代というのは何て言うのかな、自分が やればできるという気持ちと、それから自分の人生を自分で切り開いていく必要がありますよね、自分らしく生きるなんてことよく言われますけど、そのためにはやっぱり自尊感情とか自主性とかが必要になってきます。その元になるのが愛着なんです。だから愛着障害が起こるということはやっぱり人生、その人の人生非常に不幸になる可能性が高いということになりますからね、これ非常に大事なことですよね、
その愛着っていうのがものすごくこう難しいなと思って感じていらっしゃる方もあるかもしれませんが、今先生改めて教えてくださった乳児期の、子どもさんが泣いたり笑ったりするときに、 タイミングよく答える、これだけでいいのって。
そうです、そうです。
すごい、あの、いや、変な言い方ですけど、ソファにいたらすぐできることですよね。
そうですよね。
うん、何々ちゃんどうしたのってまず声かけますし、
うん、そうですね、
で笑ったら一緒になって、ああ楽しいねってあやしますしね。そうですね、
これが大事ですよね。
それだけで愛着はちゃんと育ってくれるんですね。
そうですね、うん、だから自分はそこで信頼されてるということが生まれてくるんですよね。何でもないことですけどね。
はい、
うん、で、早尾先生はこんなことも言ってらっしゃいますか、
はい、
あの、自分の、あの、なんていうかな、どうか、お母さんが、
はい、
愛を持ついうことが非常に大事、はい、
そうですね、
愛情を注ぐことが非常に大事だと、
はい、おっしゃってましたね。
そこと結びついてくるわけ、
ね、ああ、なるほどね。いや、何も難しくないんですよ。反応した赤ちゃんの反応にタイミングよく応えるという。
そうですよ、
ね、もうそれだけで十分なんです ね、 でね、
これも非常に微妙な問題なんですけどね、
はいはい、
その子供が大きくなって問題を起こしている問題を持っている子供っていうのはやっぱり愛着関係がうまくいかなかったことが多いですね。
ああ、そうですか。
でね、愛着障害と今ちらっと言いましたよね。
はい、少し、はい、お話ありました。
愛着障害っていうのはどんなことかと言いますとね、あの、子どもと の、 その特定の養育者との、普通母親ですけど特定の養育者との間に愛着がうまく形成されないことで、はい、子どもの心に問題が起こる状況のことを言 う、
うん。
で、愛着障害にはね、2つのタイプがあって、1つは反応性愛着障害、
はい、
もう1つはね、脱抑制愛着障害、脱抑制で、変な言葉ですけど、脱抑制愛着障害って2つの種類があるんで、はい、で、愛着障害、まず反応性愛着障害の子どもの特徴としてはね、
はい、
これを聞いてもらったら分かると思いますけど、警戒心とか恐怖心が非常に強い、
あ、
はい、人を避けようとする傾向になる、人の言葉に傷つく、深く傷つくことが多い、
うんうん、
それから悪ふざけをしたり、うん、どこかを痛がったりするなど、人を試す行動が多い、どんな反応するか見るんですね、
はい、
それからね、髪の毛とか皮膚をかきむしるなど、うん、自傷行為もちょくちょく見られます。それから嘘をつく、すごい嘘をつく、
うん、
これ愛着障害、反応性愛着障害一つの表れですが、それからね、イライラしていることが、怯えることが多い、それからね、ちょっとしたことでひどく落ち込んでしまう、
うん、
謝ることができない、謝れない、これも人間関係大変困りますよね、
うん、そうですね。
それからもう一つ、これも大事ですけど、自己評価が低くて、どうせ自分はできない、ダメなんだ、自己効力感がないんです、
はい、
やったらできるとは思わない、どうせダメだと思ってる、
はい、あ、逆なんですね。
そうです、
うん、
それから喜びとか悲しみの反応が乏しい、感情が乏しいというのかな、うん、はい、それから嫌われたらどうしようといつもビクビクしている、
うんうん、
あるいはそれは逆に攻撃的になって出る、うん、ということがあるんです、まあ、そういう傾向の強いお子さんは愛着性愛着障害の可能性が、お母さんの愛着がうまくもらえなかった可能性があるということですよね、うん、で、もう一つ、脱抑制型愛着障害の子どもの特徴としてはね、誰でも、逆に誰でもしがみつく、要するに知らない人に対する態度を、まあ、調整することができない、知らない人でも親しくついつい関わっていくというのか、
はい、
接触する、
はい、
それから慣れ慣れしい態度、
うーん、
注意を引くために大げさな態度を取る、
はあ、
それからその場にそこがない、空気を読めない行動を取ることがある、
うーん、
落ち着きがないとかね、
乱
暴な行動を取ることもある、人の注意を引くためにね、それから過度にわがままであるとか、
うーん、
これも謝ることができない、これも反応性愛着障害と非常に似てるところがあるんですね、それから強情で意地張り、すぐに嘘をつく、このあたりは反応性愛着障害と同じような、はい、
そうですね、
こんな症状が出てくるんです、うん、これはあんまり、あの、やっぱり 人間関係生きていく上においては良くない傾向ですよね。
少し難しいかもしれませんね、
うん、でもね、だからやっぱり愛着というのは非常に大事、乳幼児のね愛着というのは非常に、これはあの親のぬくもり、温かさなんです。まだ時間ありますか？
はい、あと少しございます。
あのね、愛着が大事だというハーローというアメリカの心理学者の実験が、これもよくお話しするんですけどね、はい、あの針金で作ったお母さんと、はい、温かい毛布で作ったお母さん、代理の母親を
お人形を作って、
ね、はい、針金の方にミルクをつけておくんです、はい、でこっちの毛布の方はミルクがないんです
、はい、温かいだけなんですね、毛布の方はね。
そしたら普通はそのミルクが出る方に命がかかってますからね、お母さんと思うと思うでしょ。
お猿さんの実験でしたかしらね、これは
赤毛猿の、
ね、確かね、そうでしたね。
そうするとね、子供はお腹減っておじいちゃんを飲む時だけ、うん、その行って、あとはずっとその温かい柔らかい毛布の方の大のお母さんのところにいるわけです。特にびっくりさせたり驚かしたりしたらね、はい、大にあの毛布の方のお母さんの時はお母さんにしがみついて、しばらく経ったらその興味を持って探りに行くんですけど、うん、針金のお母さんのだけにしときますとね、檻の隅にずっともう落ちてしまって動くこともできなくなる。
すごく怖い思いをしてもそのミルクをくれるところには行かない。
行かないんです
よ。隅っこにずっといる。
で結局何が言いたいかと言いますとね、愛着というのはミルクではなくて肌触りなんだ。つまりスキンシップが非常に大事なんだということ、いうことですよね。
うん、
これが愛着の元、だから抱きしめるとかね、抱っこしてあげるとか、それが非常に大事なことだということの一つの例として、
そうですね、
ハーローの代理ママの実験という有名な実験、だからミルクだけでは愛は育たないという、そういう話なんですよね。
まあ、あの今年は1月1日に能登半島の大きな地震があって、
はい、
やっぱりあの時にもちろんあのお腹も少し寒いけれども、やっぱりそこにこうかける一声、そしてまたあのぬくもりのあるこう、ね、
そう
あの人との触れ合いっていうのがものすごく心を、ねね、慰めてくれたと思いますね。
入院期にそういう愛着関係が成立しておればまず大丈夫、将来人間関係も 人を信用することができるし、人を頼ることもできるしということですよね。そうでないと愛着障害という今言ったような症状が出てくる可能性が非常に高いと言われております。
なるほどね。今月はとにかくもう3月で最後 の家族へと育てということで、前半先週と今週で子育てについて主にこう先生からお話をいただきましたが、
はい、
あのぜひやっぱりそのいろんな言葉を教えていただいたのに、まずあの子供を育てるのは目的は何かって先生から教わったのがすごい心残ってます。
あれ、子育てというのはその子が一人で生きていけるようにすること、
一人で生きていけるようにする、ね、
自分一人で生きていけるようにすること、それが子育ての最終目標なんです、
はい、
でその意味ではお母さんがあんまり至れり尽くせりというよりもむしろほどほどのお母さん60点主義ぐらいの子が自立しやすいということになりますよ ね、
そうですね。
だから先回り保育なんてなことは良くないと言われるのは、はい、そういうことですよね。
一人で生きていく力をつけることが子育ての目標だと。
そう、そうです。
そう思ったらもういらないことはあれこれあれこれも省いていってそれこそ本当にほどほどのお母さんでいいのかなと。
ウィニコットが言ったようにね、ママのお母さんが最良のお母さんだということになります ね、
そうですね、はい。じゃあ、あの来週からは今度は家族そのもののお話を、はいはい、振り返ってご紹介いただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この時間、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしました。来週もぜひお聞きください。